あなたの職場にもいませんか？なぜかこう、心をすり減らしてくるあの人。例えば、信頼してたのに急に態度が冷たくなった上司とか、嫌味な一言でやる気を削いでくる同僚とか。で、つい、もしかして自分の対応が悪いのかな、なんて自分を責めてしまいがちですけど、それ、もしかしたらあなたのせいじゃなくて、相手の心に潜む心理的なメカニズムが原因かもしれないということなんですよね。
そうですね。今回はそんな職場の人間関係のモヤモヤを科学的に晴らして、まあ、あなたの心を守るための具体的な処方箋を一緒に探っていきたいと思います。参照するのは心理学者の船木彩乃さんの著書「あなたの職場を憂鬱にする人たち」をですね、あるバドミントン教室の広報担当の方が、これがまた非常にわかりやすくレポートしたブログ記事なんです。
へえ、面白い資料ですね。専門書そのものじゃなくて、そのレポート記事っていうのがまた実践的な感じがします。
ええ、この記事から明日からすぐ使える具体的なケーススタディと、自分のメンタルを守るための防具と武器、これを学んでいきましょう。
防具と武器ですか。心強いですね。では早速最初のケースから詳しく見ていきましょうか。これまで目をかけてくれていた上司が、自分が昇進した途端に急に冷たくなった。うわー、これ本当によく聞く話ですよね。この上司の心の中では一体何が起きてるんでしょうか。
これ非常にシンプルに言うとですね、実は嫉妬と恐怖なんですよ。
嫉妬と恐怖。
ええ、部下が自分より、まあ、下の立場にいる間は、自分が引き立ててやってるんだっていう一種の優越感がありますよね。
ああ、なるほど。
これが上司にとってはすごく心地よい状態なんです。ところが部下が成果を出し始めて、自分と同じ土俵に上がってきた、あるいは追い越すかもしれないぞとなった瞬間に、
ガラッと変わると。
そうです。その心地よさが一転して、自分の評価が奪われるっていう、まあ、強い不安、つまり恐怖に変わるんです。
なるほど。それって上司自身も自分のその不安とか嫉妬にはっきりとは気づいていないケースも多いということなんでしょうか。なんかこう、正当な評価をしてるんだみたいに思い込んでるとか。
まさにその通りです。多くの場合無意識なんですよ。
無意識ですか。
だからこそ厄介で、本人は最近の君は少し天狗になっているから謝ってやらないとみたいな、もっともらしい理由をつけてくる。で、会議でわざと反対したり、重要な仕事から外したり、まあ、いわゆる足の引っ張りという行動に出てしまうんです。
うわ、
根底にあるのは嫉妬と恐怖なのに、本人はそれを愛の無知だと正当化していることさえあるわけです。
それは立ちが悪いですね。じゃあどうすればいいんでしょう。部長、それって嫉妬ですよね、なんて言えるわけもないですし。
ええ、
資料ではこのタイプの上司に正論で対抗するのは逆効果だと、で、戦略的免受不正という対処法が紹介されてますね。ただ正直この言葉ちょっと抵抗を感じる人もいそうです。なぜ実力があるこっちが相手にへりくだらないといけないんだって。
ええ、その気持ちはよくわかります。重要なのはこれが相手に屈することじゃなくて、あくまで戦略だという点なんです。相手のプライドという今まさに脅かされていると感じている部分を、こちらが意図的に守ってあげるというアプローチですね。
ああ、守ってあげる。
例えば、今回の成功も折々部長のこれまでのご指導のおかげですと手柄を譲るような演出をするとか、あるいは態度で、私はあなたの地位を狙っていませんよ、あなたの味方ですよっていうメッセージを送り続ける。
なるほど。心の中では、いやいやこれ私の実力だしって思っててもいいわけですね。
全く構いません。資料にも心の中では舌を出していてもいいなんて書かれてましたね。
これは感情論じゃなくて、あなたの身の安全と業務の円滑さを確保するための極めて合理的で、まあ、戦略的な生存術なんです。相手の感情の土俵に乗らない。
そういうことです。自分の目的を達成するための賢いやり方と言えるでしょうね。
なるほどな。では今度は同僚との関係ですが、これもまた厄介なケースです。あなたのやり方みんなが迷惑しているよって言ってくる同僚、言われた側は、え、そうなの、職場全体から嫌われてるのかもって一気に孤立感を深めちゃいますよね。このみんなという言葉の裏にはどんな心理が隠されてるんでしょうか。
ここで使われているのは過度の一般化という非常に強力な、 認識の歪みなんです。
過度の一般化。
はい、これはごく一部の事実をあたかも全体的な真実であるかのように拡大解釈する思考の癖のことですね。例えば、事実はたった一人が一度だけ不満を言っただけかもしれない。
はい。
それを悪意のある人は、みんながいつも不満に思っているっていう主語も頻度も巨大化した言葉にすり替えてあなたに突きつけてくるわけです。
ああ、みんなが言ってるよう攻撃ですね。これを言われるとなんか自分が常識外れな人間みたいに感じてしまって反論しにくいんですよね。
そうなんです。特に真面目で責任感の強い人ほどこのみんなという主語の大きな言葉に弱くて自分が悪いんだって思い込んでしまう。
ああ、わかります。
ええ、自尊心を深く傷つけられてしまう傾向があります。相手はその効果を知っていて意図的に使っている場合も少なくないですね。
確かにそう言われると反論しづらいです。資料ではこの対処法として認知のメガネをかけ直せっていうキャッチーな表現が使われていますね。これはどのように実践すればいいんでしょう。
これはですね、相手の言葉を鵜呑みにしないということです。一度立ち止まって心の中で冷静にツッコミを入れる訓練ですね。
ツッコミですか。
ええ、相手に直接言い返す必要はないんです。まずは自分の心の中で、みんなって具体的に何人ですか？統計データでもあるんですか？
言っているのはあなたとあなたの仲の良い A さんだけじゃないですか？と、まあ自分の中で事実確認をするんです。
なるほど。相手に直接言うんじゃなくて、まず自分の心の中でフィルターを通す一種のセルフディフェンスですね。
その通りです。重要なのは、相手の発言が客観的な事実なのか、それとも拡大解釈された個人の意見なのかを切り分けること。この思考の癖が身につくと、相手の言葉に感情的に反応する前に一歩引いて冷静に分析できるようになります。これがあなたを不要なダメージから守る強力な盾になるんです。
ここまでの2つのケースはある意味で相手の悪意が分かりやすかったですけど、次のケースは特に判断が難しいですよね。仕事の時だけ体調が悪くそうで、休日に元気に旅行の写真を SNS にアップしている部下、上司としては甘えているだけではってイライラしちゃうかもしれません。でも資料ではこれを新型うつの可能性として指摘しています。これ従来のうつ病とは何が違うんでしょうか。
ええ、これは非常にデリケートな問題ですね。従来のうつ病といわゆる新型うつ、まあ医学的には非定型うつ病などと呼ばれるものとの違いですが、大きな特徴がいくつかあります。まず従来のうつ病は強い自責の念、つまり自分が悪いんだ、自分のせいだと自分を責める傾向が強い、
ええ、
そして何をしていても楽しめないという全般的な気分の落ち込みが見られます。
一方でこの新型うつは違うと。
はい、新型うつの場合むしろ多責傾向が強いとされています。会社が悪い、上司が悪いというように不調の原因を自分以外のものに求める傾向があるんですね。
なるほど。
そしてもう一つの大きな特徴が、好きなことや楽しいことに対しては活動的になれるという点です。
ああ、だから。
そうです。だから仕事には行けなくても休日に旅行に行くことはできるという現象が起こりうるわけです。
それは上司から見たらわがままとかサボりに見えてしまうのも無理はないかもしれませんね。そうなるとどう接すればいいのか、腫れ物に触るように要望をすべて受け入れるべきなのか。資料のスタンスが意外で、著者は要望をすべて受け入れるのは避けるべきと毅然とした対応を推奨しているんですよね。これは少し驚きました。
ここは非常に重要なポイントです。一見冷たく聞こえるかもしれませんが、これには2つの大きな理由があります。一つは本人のため、かわいそうだからと過度に特別扱いをしてしまうと、本人の自分は特別扱いされて当然だという自己愛をこう不健全に助長させてしまう可能性があるからです。そしてもう一つはより大きな問題ですが、組織全体のためです。
組織のためというと、
他の真面目に働いている社員たちになぜあの人だけが許されるんだという強い不公平感が生まれてしまうからなんです。
それはまずいですね。
はい、これはチーム全体の士気を著しく下げて、最悪の場合組織の崩壊にまでつながりかねません。ですから推奨される対応は、本人の辛さには共感を示しつつも、組織のルール、つまり就業規則などに基づいて他の社員と同じように毅然と対応するということです。
なるほど。
それが結果的に本人と組織の両方を守ることにつながるということなんですね。
感情的な同情に流されるんじゃなくて、ルールという公平な基準にのっとって対応する。それが長期的に見ればみんなのためになるということですね。さて、これらのケーススタディは特定の状況への対処法でしたけど、もっと普段からできる心構えみたいなものはあるんでしょうか？
良い質問ですね。資料ではまさにそうした日常的に装備できるメンタルツールが紹介されています。それが防具と武器という考え方です。
お、出ましたね。
ええ。まずはどんな攻撃にも耐えうる防具から見ていきましょうか。
はい。防具として紹介されているのが守備一貫感覚、略して SOC ですね。ストレスに強い人が共通して持っている感覚で、アウシュビッツ収容所の生還者の研究から生まれた概念だというのがまた説得力があります。
そうなんですよ。この感覚は3つの要素からなると言われていますね。
3つの要素？
ええ。この3つの感覚のバランスが取れている人は、ストレスフルな状況でも心が折れにくいとされています。1つ目は把握可能感。資料では分かっている感と表現されていましたね。
分かっている感。
これは大体こうすればこうなるだろうと、今の状況や将来の見通しがある程度立っているという感覚です。
やっぱり先が見えない状態が一番不安ですもんね。暗闇の中を手探りで進むような感覚というか。
その通りです。で、2つ目が処理可能感。なんとかなる感ですね。
なんとかなる感。
この問題に対処できるリソースが自分にはあると思える感覚です。リソースっていうのは、自分の知識やスキルだけじゃなくて、助けてくれる同僚や上司、使える予算とか権限とか。
ああ、自分一人じゃないみたいな感覚も。
そうです、それも含まれます。そして3つ目が、最も重要とも言われるものですね。
はい。
有意味感。意味がある感です。この苦労には価値がある。この挑戦には意味がある。と、自分が直面している困難に対して、何らかの意味を見出せている感覚。
なるほど。
心が折れそうな時、あなたに今の自分に足りないのはこの3つのうちどれだろうと自問自答してみてほしいんです。不安の原因が先が見えないことなのか、助けを求められていないことなのか、それともやっている意味が見出せないことなのか。原因を特定するだけで、漠然とした不安が具体的な課題に変わって、心は少し軽くなるはずです。
素晴らしい武器ですね。では次に武器の方ですが、うわ、この例は耳が痛いですね。同僚に LINE を送ったが既読スルーされている。きっと嫌われたんだ。これ誰にでも経験があるんじゃないでしょうか。頭の中で最悪のシナリオが自動再生されることを私もついやってしまいます。
多くの人が経験することだと思います。このネガティブな自動思考の連鎖を断ち切るための簡単な武器が、資料で紹介されている認知行動療法のテクニック、通称コラム法です。
コラム法。
はい。3つのステップでできます。まずステップ1、事実だけを書きます。この例なら、同僚に LINE したが既読スルーされている。
感情や解釈を入れずに。
そうです。これは誰が見ても明らかな事実。次にステップ2、その事実に対してとっさに浮かんだ考え、これを自動思考と言いますが、それを書きます。返信する価値もないと思われているのかな、嫌われているのかな、といったネガティブな解釈ですね。そしてここからが武器たるゆえんですが、ステップ3で別の可能性、つまり反証を意識的に探して書き出します。
いや待てよと自分に突っ込みを入れるわけですね。
そう、いや待てよです。単に忙しくて後で返そうと思っているだけかも、とか見ただけで返信不要の内容だと判断したのかもしれない
とか、そもそもスマホの調子が悪いのかも。
ええ、そうです。考えられる他の可能性をいくつも挙げてみる。この訓練の効果は、まず事実と自分の解釈を切り離せるようになること、そして自分の最初のネガティブな解釈は数ある可能性の一つに過ぎなかったんだと、自分の考えすぎだったかもと客観視できるようになるんです。
なるほど。これを習慣にすることで、脳のネガティブな自動反応の暴走を防ぐことができるようになります。いやー、今日のお話をまとめると、資料の筆者の熱いメッセージが心に響きますね。あの上司の嫌味も同僚の裏切りも全ては心理学的な現象に過ぎない。幽霊の正体が柳の木だと分かれば怖くないように、相手の心のからくりさえ分かればもう振り回されなくて済む。つまり、私が悪いのかなと自分を責める必要はないと。悪いのはあなたではなく、相手の歪んだ認知や未熟な防衛規制かもしれないということですね。
ええ。ここで対極的な視点を持つことが重要なんですが、今日紹介したテクニックは相手を変えるためのものではないという点です。
ああ、そうか。
それはほぼ不可能ですから。そうじゃなくて、相手の心の動きを理解することで自分が傷つかないように戦略的なスルースキルを身につける。そして SOC や認知行動療法のようなツールを使って自分自身の強靭なメンタルを育むためのものなんです。
なるほど。
結局のところ、私たちがコントロールできるのは相手ではなくて自分自身の受け止め方と心の状態だけですからね。
本当にそうですね。最後に資料の筆者の力強い言葉をあなたと共有したいと思います。あなたの人生は職場の誰かの機嫌の取るためにあるのではありません。あなたの人生はあなた自身が幸せになるためにあるのですから。
まさにその通りですね。
さて今回は他者の行動にどう対処するかを考えましたが、少し視点を変えてみましょうか。もしあなたがこれから1週間自分の職場で観察される心理的な現象をまるで研究者のようにこっそりメモを取り続けたらどうなるでしょうか。あ、今上司は嫉妬のメカニズムが働いているなとか、同僚が過度の一般化を使ってきたぞとか、おそらく特定のパターンが見えてくるはずです。そしてそのパターンに気づくだけで、あなたは感情的に巻き込まれるドラマの登場人物から冷静に人間模様を観察する一段上の視点に立てるのではないでしょうか。